こんばんは、皆様お元気でしょうか。今日本は夜の11時8分です。もう遅いですね。もうなんか日本来てからさ、結構夜も遅くなっちゃって、まあ起きるのも8時とかさ、まあ9時まで寝てることはなかったけど、まあだいたい7時半から8時半とかに起きてます。今日はお友達のお家に呼ばれて行ってきて、ですっごい美味しいタイ料理をいただき、久しぶりにサンパウロでね、一緒だった子なので、久しぶりにベラベラベラベラ喋って、その後、なんかね、なんか風邪ひいてるわけでもないし、なんていう寝込むわけでもないんだけど、なんとなく今月は調子が悪い月ですね。11月、草津のあたりからずっと、まあね、塩水とか塩を多めに取ってるっていうのがあって、なんか今までの出てこなかったなんか奥の方の毒が出されてるっていう感じかな。表面のは結構常に出してるんですけど、お風呂入ったり冷え取りしたり、運動したりヨガしたり瞑想したりアライメントしたりっていうんだけど、なんかこの塩を取ることによって体のいろんなものをごそーっと出す、奥の方からっていう感じかな。でやっぱり人に話すと、って血圧大丈夫とか言われるんだけど、全然血圧も上がってないし、まあ私はね、血圧が高くないから、何とも言えないけど、まあその心包炎のサイトとか本とかを読むと、体の全てのバランスが取れるから、高血圧の人は通常に、低血圧の人は通常に上がるっていう風になって、で私は体温がそんなにね高い方じゃないんだけど、やっぱりすごく上がったし、一緒にコース受けてやってるお友達ももともと体温高いけどさらに上がったって、暑い、手がすごく暑い、いつもってせ、だから、で彼女もそれ言ってたし、でもう一人、ヨガの生徒さんで、彼女も塩水を取り出したらおしっこが熱いって言ってたから、その人は多分相当冷えてそうな感じに見えるんだけど、多分なんかだいぶいい感じになってんじゃないかなと思って、アイルベーダの白ごま油もねおすすめしてるので、まあでもそんなにね、1日2日っていう感じではないけれども、もし、皆さんどなたこれ聞いてる方でね、なんか毒が多そうだったら多分時間もかかるし、で最初ねいろんなこう自然療法とかやって、ちょっとずついろんなものが剥がれてって、バラバラバラって剥がれてって熱が出たりってするんだけど、もっともっともっともっと奥の方に、アライメントも一緒だけど、奥の方にいろんなものが溜まってるから、そういうのをもう全部ね、まあさ 100% 健康って多分ないと思うんですよ。赤ちゃんとかじゃなくとか子供とかでない限りは、私50歳だし、もうこれぐらいの年になったらもう奥の方に何か絶対脳の中とかも溜まってそう、いろんな余計な思考とか、まあ食べ物、添加物、毒、社会の毒、食べ物の毒っていろいろ取ってるから、自分に嘘ついたりとかね。だから多分このデトックスっていうのは、まあある程度終わらないのかなって思いつつ、もう塩を取り始めてから、もちろん彼との喧嘩もあり、自分自身の体 もうすごいお岩さんみたいに目が、腫れて物もらいでしょ。でその後、まあ歯茎の上の方が腫れて、まだちょっと腫れてるけど一発ではまだ全然治んないね。その一緒にコース受けた子は体にちょっと湿疹みたいなアトピーみたいなのができたのが一日で治ったって言ってたけど、私の場合はなんか結構多分根が深そうで、まだまだ歯茎にも出てるし、あと噛む、ぐーっとね寝てる間に噛むっていうのもやってるし、でアライメントもなんか今すごくこう一本体全体、今までね足からここまでとかね、足だけ首だけ胸だけとかねやってたし、まあ今ね太い一本っていうのをすごくやってて、で私今ちょっと首に来てるのでアライメント やってるので、でそれでまた多分まあやり続けてたらまたボンって楽になる瞬間があるのかなって思うんですけど、まだまだ、今ヘルペスもでき始めて、今週できて今だいぶ良くなった。前はヘルペスできたらもっと時間かかってたけどね、いろいろ今出てますよ、うん、すごい出てます。でももうどんどんどんどん出して、で一昨日だったかな、夜中に頭がガンガンガンガンガンガン痛くて、うわこれインフルエンザかなと思ったけど、またちょっとアライメントしながら瞑想してたら朝、まあすっきりとはいかないけど、まあちょっと首が痛い、後頭部が痛いぐらいでね。で、そうそう、今は私は結構後頭部にいろんなものが来ていて、やっぱり頭とか顔とかに来るんだよね。で、まあ顔のマッサージもしたり、セーフをちょっと試したりとかして、首のセーフもしたり、アライメントしたり、まあできることはいくらでもしてるんだけれども、まあちょっと自分でちょっと食べ過ぎっつってもね、まあ朝ごはん食べないし、甘いものは自分でね作ったものとかなんで、まあ、その辺のチョコレートとかクッキーとかそんなに食べないんですけど、まあでも自分の中でちょっと食べ過ぎてるかなっていうところもあるから、まあ少し控えつつ、やっていきたいなと、ゆるゆるゆるしっかりやりたいなと思っております。そうで、そのお友達の家の後にいよいよ一蘭の面接に行きました。駅からすごい遠いんだよね、20分以上歩くんですよ。近所の、まあ近所っていうか国道沿いにあって、でそのインターホンを押しました。あそこっていうのは人がねレジとかにいないもので、インターホンで押しました。そしたらとっても感じのいい人が出てきて、お待ちくださいって言って、それで、とってもまた感じのいい男の人が出てきて、あよろしくお願いしますって言って、どうぞどうぞ中に行って、それで、まあ、まず休憩室にいた人たちが全員挨拶、こんばんは挨拶してくれる。そして奥のマネージャー室みたいなところに入って面接したんだけど、とにかく明るくて感じがいい。なんかもこの一蘭の社長ってどんな人なんだろうって思うぐらいとっても雰囲気が良かったんですね。すごい雰囲気が良くって、聞き方、まず私のことを塩沢様って言うし、でありがとうございます来てくださってって言って、遠くから来てくださってって、でではとか言って、でしかも私履歴書いらないかったのね。でも履歴書書いちゃったから、じゃあ見せてくださいって言って 失礼しますなんつって見て、で実は海外 に在住してて今一時帰国中で、で実は1月と2月の2ヶ月しかできないんですけどって言って、なのでもうもしね必要なかったら本当に断ってくださいとは言ったんだけど、でも週2回ぐらいはできるか3回で、いろいろ話をして、まあありがたいことにこんな経歴の人はもううちにはもったいないですって言われたんだけど、まあでもただすっごくとにかく会う人会う人感じがいい、で70人働いてるけど誰かが固まってるとかそういうのはなくって、本当に老若男女仲がいいですって言ってました、言ってた。で、うん、なんだこの社風はと思って、私今まで、まあ、就職ってねしたことないし、会社で勤めるっていうのも、まあ、アルモニアで、アルモニア全然良くないからね全然良くない、あそんなにもうすごい仲いいとか団結力とかもうそういうの全然もう問題外だから。でまあその前に働いてた、協力隊から帰ってきてやってたところも雰囲気いいかって言ったら全然良くない、あの普通にやってるけど、まあ変な人もいたし、なんでこんなこと言うんだろうっていう人もいたし、なんか八つ当たりする子もされたりもしたし、でも別にねすごいねすごい嫌だったとかそういうまででもないんですけど、じゃあみんなでね頑張ろう、団結力があって素敵な会社かって言ったら全然そんなことはなくって、で今までで思い出してよかったなって思うのは、あまあ同じ JICA の仕事で行ってた国際交流協会っていうところで働いた、そこはねなかなか良かったですね、うん、みんなで社員旅行行ったり韓国にみんなで行ったりとかして、で年末飲み会とかあったり、とってもいい人たちだったと思う。そうでもなんか今日一覧で感じたこうみんなで一つのものを作り上げてるっていう感じ、こんな会社は私は50年生きてきて初めて見ましたね。まずその上の2人の腰の低さと丁寧さが素晴らしい、敬語の使い方も多分私より全然年下なんだけど、あ今の時代でこんな素敵な人たちいるんだっていうぐらいはぁと思って、でまあね、受かるか受かんないかもうちょっと正直私も仕事がまたなんかいろいろ入っちゃって、もう早々に来週ミーティングがあったりとかするんで、落ちても受かっても正直どっちでもいいかなって思うんだけれども、なんかこんな会社を見れてすっごく良かったなって、なんか日本も捨てたもんじゃないなって全然思ったし、あだからこの会社でっかいでかいんだなって思ったし、これからもっと応援しようって思いました。うんね、まあ受かったら3日以内に電話が来る、受からなかったら電話がないのでご了承くださいって言ってましたね。うん、そういうのもはっきりしてるしすっごく良かったですね、本当にいい印象しかない。うん、で、また駅を歩いて帰ってきて、お母さんがどうだったとか言ってすっすごい感じが良かったんだよね、みんな仲良さそうでって言ったら、あそうとか言って、まあでも私はね2ヶ月しか働けないから、まあもしかしたらダメかもしれないけどとか言って、まあ受かるんじゃないとか言ってたけどそう、そんななんかいい経験をしました、今日は本当に。うん、で今私はもう一つの話題といえばNetflix、 で ポルトガル語だと、ブラジルのポルトガル語だと言うんですけど、ネットフリックスで初恋っていうのを見てて、いやもうね、ほんとね、これね、大好きな人いたら本当に申し訳ない、大好きなんですよ。すごい素敵な話で、でも9話10話の最後の方は結構飛ばして見てます飛ばして見ちゃった。なんかもう最後のがどうなるのか、私ねこれもねまたびっくりされるんですけど、私は割と結末を先に知りたいから最後読んじゃったりとか、本の場合最後まあ、今だったらネタバレ注意みたいな、インターネットでそういうの見ちゃったり、漫画も最後読んじゃったりっていうのをしちゃうタイプなんですよ。もうロマンチックな雰囲気もへったくれもないっていう感じなんですけど、私そうなんです。なのでまずネタバレのあらすじをまず見て、ああなるほどと思って、でまあ飛ばし見て面白かったって見たんだけど、まあそのね若い時の2人がすっごいいいんだよね。すっごくよくって、なんかやっぱり若いから毒がないみたいな感じでね、本当に素敵だなと思って見てたんですけど、なんかその中でね、若い二人がね、海で、北海道がね舞台になってて、北海道素敵だなと思いながら、その人の出会う確率っていうのをね、その爽やかな男の子が話すんだけど、まず例えば同じ、すれ違う確率、何百万分の1とかね、なんかそういうのがだんだん近くなってきて、まあ友達になる確率とかね、同じ学校になる確率もあったかな。で最後がやっぱ付き合う確率っていうのが何十億分の1、30億分の1とかだったかな、もっとだったかな。でね、それを聞いた時に、ああやっぱりなんていうのか、もちろんね、もう簡単にさよならバイバイしちゃったストーリーすがりみたいな人もいるんだけど、でもその人も何十億分の1で付き合ったんだよね。でまあ今のね人だって、私ほとんど一緒にいないのに、一緒にずっとね近くに住んでるわけでもないし、遠くに住んでて、で1年目最初1ヶ月一緒にいて、次に2ヶ月一緒にいて、次にまあ3、4、5、6、7、8、9、10、11、9ヶ月一緒にいてね、でまた12、1、2、3、4、5ヶ月離れてってね、こんな離れて続いてんのすごいなと思って、まあ、すごいね遠距離して結婚した友達とかもいるんだけど、だからなんかこういうのってまあ距離でもないし、で私はね外人だから分かんないとか言ったけど、そうでもなさそうだし、いろんな人の話聞いてると、日本人同士でも全然分かんないっていう人も、難しいっていう人もいるし、だから国籍でもないし、なんかでもその言葉をね聞いたら、セリフね、なんかもっと大事にしようよってすっごい思って、そうで、それをねホージェリオさんに言ったら、へーとか言ってて、まあさ、これでもブラジル人だから、そう、日本人がドキドキするポイントっていうのが、彼はドキドキするかどうか知らないからさ、なんかへーなんて言って、多分そんなドキドキしてないとは思うんだけど、まあ、私はそれですっごく、あ、もっと大事にしようって思って、で全然初恋でもないんだけどでもなんかあれを見たら、なんかもっともっと相手をね 大事にしてあげようかなっていうのも思ってました。うん、でもまあね、こうやってまた5ヶ月離れるから何か起こったら、まあ、しょうがないというか、もう嫌だけど、すごく嫌だけどね、そうっていうのもあれだし、まあ、とにかく、うん、パートナーシップは私本当にうまく生きたい、すっごく生きたいと思うし、もう本当にここがうまくいかないと何にもうまくいかないし、辛いし面白くないし、だからもうここをね、もう来年もっと大変な年になるってジリアンが言ってたから、だからもうそれだったらもっと力合わせて頑張って、一緒にできることは一緒にやって、助けられること、お互い助け合って、やっていきたいなって、もう改めて思って、もう嫌なとこばっかりね見つけて言うんじゃなくて、いいところなるべく見て、とにかく助け合って、生きていきたいなって思ってる次第です。はい、なのでまあ、いやいいよね、エネルギーいいです体はちょっと来てるけど、まあでもうまく付き合いながら、ちょっと自分で養生して治療しながら、やりたいと思っております。もうまた20分も喋ってますけど、最初の方とかさ、私10分ぐらいでね、バイバイなんて言ってんだけど、最近長くなってきたそう、それから今日友達にポケカラっていうアプリを教えてもらって、私さ歌うのが大好きだから、でそれで歌でいろんな人とつながって、なんか課金とかしてくれる人がいるとか言って、その彼女も1500円ぐらい貯まってて私もそのポケカラをねやってみようかななんて思ってます。楽しみというか、いろいろ楽しみ、ブッククラブのね頼まれた仕事も楽しみだし、マルコスさんのねアテンドもすっごい楽しみだし、ワクワクしかない、それ本当に。いや私の天職来たねって。だってさ、私前からブラジルにね友達を迎えに行ってとかいろいろやってるうちに、あ私こういうね人にアテンドしておいしいところ連れてったり、欲しいものを買いに行ったり、通訳してあげたり交渉してあげたりって、旅行にねついてったりって、なんて楽しいんだろうって、こういうの私の天職だなって思ってたんだけど、本当にそれがね、ね私前の方のポッドキャストでもこれが仕事になったらいいなって言ってるんですよ。でマルコスさんが現れて、これが本当に仕事になって、今回お金をもらえるね、まあね以前もお金もらったことって何回かあるんですけど、外国人の人のアテンドしたり、あとは、この間はね日本から来た、お父さんのお父さんおじちゃんのおじさん のアテンドしたりとかで、まあでもそれは仕事でっていうよりはお礼でどうぞって言ってもらったわけだけど、でも今回はそういうその仕事でっていう、だからすっごく嬉しいし、でもう一個実はブラジル人のアテンド私できないから、かおりちゃんを押そうと思ってるんだけどって言われて、この日にちどうって言われて、やるって言ったんだけど、まあそれがやるかどうかちょっと分かんないけど、もしそれがまた実現したらまたそれでお金をいただけるし、めっちゃ楽しみです、いろいろで。こういうマルコスさんがね、ポルトガル語で言うから、今どうやって言おうって、日本語でどうやって言おうとも思ったんだけど、まあフーノウスってケンサービーって言うんですけど、ケンサービー、もし香りがね将来的に日本にコーヒーの仕事とかねやるかもしれないよみたいなことを言ってたりとか、 まあでも私はなんかアテンドの仕事は一時期ね、自分のビッグな、アテンドのあれを、商品を出してたんですけど、まあさすがに誰も申し込んでこないからね、まあとりあえず今回こうそうやりたいなと思ってたことが実現して、だってさ私音大出て、そんなガイドとかそういう感じじゃ全然なかったけど、なんかブラジルに来てこれ私のね転職だなって思って、そしたら今度それやってくださいっていう人が来て、まあ王の時代は向こうからやってくださいって頼まれたことをやる、思いっきり一覧私自分から飛び込んでますけど、それがいいんだよね。全部一覧以外の3つは向こうからだからね。タロットも私から言っちゃったね。そんなにやっぱ人数来なかったですね。だからやっぱり向こうから来るっていうのがいいのかなってやっぱり思っちゃう。まあでも、いろんな種まきをしてるからっていうのもあるかもしれないしね。ということで、夜も遅くなりました。皆さん素晴らしい週末をお過ごしください。またね。